Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1800回、1月18日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そして
つきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
収録前ちょっとスキちゃん咳してましたけど大丈夫？
大丈夫じゃないよ。喉痛いよ。喉痛い痛いよ。いいがいいが
よ。なんか飲むようしてるかい？
いっぱいあるよ。コーヒー、ほじ茶、たさんあるよ。ないよ。
ビールでアルコール消毒するといいかも。
うん、あなたたちのその都合のいいの嫌い。
イクラムさん、こんばんは。
おめでとうございます。
いや、おめでとうございますって、それは言われる方じゃん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。1800回ですよ。
ようやったね。
長いね。
何年やってるの？
9年目。
もうそんなにしたの？
あ、でも2010年の何月だっけ、元旦から始めたわけじゃないからまだ9年にならんかな。
あなたが何月に始めたのかは知らないですよ、私は。
僕も覚えてない、いつからか。確かアーカイブが2010年からフォルダーがあるから2010年からだと思いますよ。ああ、ようも1800回も続いたわ。
まあ、あなたが頑張られたんで。
頑張ったよ。
お疲れ様でした。
はい、はい。今日もなんか気温は低かったですね。日は照ってるとこは暖かかったけど、日の照ってない風が吹いてるとこはなんかひんやりしてましたけど、お昼休みとか。
外は寒かったね、確かに。風が冷たいですね。
会社は風邪引きさんは増えてる感じ？
さて、どうなんですかね。あんまり周りを見てないんですけど。
同じ部署では風邪で休んでるって人は今んとこおる？
うちの部署には一人もいません。
おお、優秀じゃない。
みんなバカばっかり。なんちゃってそんなことを言っちゃいけません。みんなそんな元気いっぱいですよ。でも、さっきニュースで言っとったけど、なんかインフルエンザ全国的にすごいことになってるんですね。
警報レベルとか言ったな。
うん。
42都道府県だったかいな。
言ってました。
多分島に入ってるんだろうけど、気になるのはその警報レベルになってないとこ5箇所5県だよな。
え、
あ、でも府の可能性もあるけか。 北海道と東京都はもう確実でしょ。
なんでですか。
42都道府県ってテレビって言ったじゃん。ってことは都と道は含まれてるってことよ、その42に。
あ、今ねちょっと開いてみましたよ、うん、1月16日現在ですか。
うん、
字が見えないわ。警報。これでも第2週、1月18日、今日だね。
今日だよ、うん。
あ、島根は注意報ですね、まだ。
あ、そうなんだ。
鳥取はもう警報、なんかね、警報も3段階で、注意報も3段階だけど、うん、島根の中国5県で注意報、島根だけなんですけど、もう一番上のレベルですね。
あ、もう警報に届くとこにあるってことか。う
ん、今大丈夫なのが、島根、ここ何県だ、ここは、島根、富山、秋田、新潟、青森、
うん
うん、ですよ。1、2、3、4、5だね。うん、5。
ということは、島根はバカばっかりか。
島根は。でももうね、注意報だっけ、まずいですね。これ一番上のレベルまで来てるので。
まあ確かにそうだね。
一番安心なのは青森県ですね。まだ、注意報でも下の方の注意報ですね。うん、すごい真っ赤なとこあります。警報も最上級の警報になってるとこがいっぱいありますね。これどうしたらいいかな。何で見せようか。
これスクリーンショットに撮ったらいいかな。
あの国立感染症研究所のホームページですね。
ああ、インフルエンザ警報って検索かけると多分一番上に出てくるページから見に行くことができますけどね。
いやーちょっと来週なんかね、来週どうなんだろうな、うん、心配ですね。
来週？都道府県別で一番多いのは愛知県みたいですね。
うん、一番多いのって人が、あ、患者がさんが、患者がさんが、
あの人口比率でね、一番かかってる率が高いのは愛知県、次いで熊本、岐阜、鹿児島、静岡の順番ですよ。
いやだな、インフルエンザなりたくないよ。しんどいもんね、熱高いし。
まあ確かにね。皆さんも十分気をつけましょうね。
なんか A と B と両方流行ってるけど、 A の方が流行ってるんでしょ。
基本的には A が多いみたいだよ今年は。
うん、
まあ手洗いと、まあ、うがいは前にもお伝えしましたけど、あんまし効果ないらしいですけどね。人混みに入るときにはマスクをするとか、十分お気をつけいただきたいと思いますよ。はい、それでは本編の方行きますんで、すきちゃん URL をよろしくね。
あ、えぐさんこんばんは。
あ、えぐさんこんばんは。ありがとうございます。はい、まず最初はトラベルウォッチにあった記事です。関西国際空港連絡橋、3月中に対面通行規制解除という記事が上がってました。国土交通省道路局高速道路課とネクスコ西日本は1月18日、去年9月の台風21号による被害で対面通行規制を行っていた関西国際空港連絡橋について、3月中に上下各2車線の4車線を確保できる見込みであると発表をしましたということで、 これ確かゴールデンウィーク頃までに修理完了するっていう予定が立ってたと思いますけど、だいぶ前倒しになりますね。3月中にほぼ復旧みたいですね。
私知らんかったです。
あ、ごめんなさい、完全復旧は違うわ。あの完全復旧は上り3車線下り3車線の全計6車線が完全復旧だけども、3月半ばに、2車線2車線まで通行ができるようにするらしいです。でやっぱり完全復旧の6車線全部が走れるようになるのはゴールデンウィークまでのところで完成させるらしいですね。だからまあ言ってみれば予定通りっちゃ予定通りってことか。あれ、一時は一車線一車線の対面通行までになってるよな。あ、今はそういう形か。それが3月中に2車線2車線になって、ゴールデンウィーク前までに3車線3車線まで復旧させると。関空は、自分で走ったことはないな。スキちゃんは関空は行ったことありますか？
ありますよ。
おお。その時はバス、電車？
JR です。
ああ、JR。JR はもう動いてんのかな？ JR と何回だっけ？あ、電車の方が先に復旧したんかやな。道路よりも。ちょっともう忘れちゃったな。去年の9月のことだから。ということで、まあ、関空も、ぼちぼちと復旧に向かってるようですね。
関空ってどういう駅、名前？
駅？関空の駅？
関西空港鉄道。あ、鉄道あるある。
JR のはるかと南海のラピートかやな。
あ、え、バス？
道路で行ったならバスだよな。バスか、まあ、タクシーか。自家用車か。
あ、はるかが動いてますよ。ちゃんと。
あ、動いてる？ほな、はい、鉄道は走ってるってことだね。はい、あ、アミちゃんこんばんは、おめでとうございますということですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは次の記事ですよ。こちらは、アストロアーツさんにあった記事です。1月23日申し込み受付開始、7月2日南米皆既日食ツアーという記事が上がってました。今年7月の2日、南米で皆既日食が見れるんですよね。で、アストロアーツさんと星ナビ編集部が、旅行会社と、提携して日食観測ツアーを企画しますと。
行きたい。
行ってこい。
行ってくる。
いくらかかるんだよこれ。
書いてないんですか？
多分下の方まで行くとあるんじゃないかな。ツアーの詳細。一応10日間のツアー、あ、7日間と10日間の2つツアーがあるみたいですよ。これはまた違うツアーの話か。今回のこの日食ツアー、お値段は、ん？お値段書いてない？ 値段書いてあるよな、多分。お値段、お値段。100万近くするんじゃない？
なんか答えは 出ないんですか？
ん？7日間のツアーで、これ読めばいいのか。
あった。
7日間のツアーで、64万8千円。
あれ、私が見てるのと違う。
10日間のツアーで、10日間のツアーで、84万8千円。
ん？それどこ見てるの？
これ？これはセブン&アイホールディングスが主催してる感じかな？アストロアスト星ナビさんが企画したツアー。
その下のクラブツーリズムとかもあるよ。なんか。金額書いて、
それはいくら？
あ、もう閉じちゃった。
閉じちゃったらわかんねえべ。クラブツーリズムさんは、
6日間で67万8千円から75万8千円、10日間が93万8千円から113万8千円。
本当だね。これはあれかな？途中観光が入るのかな？その行く観光によって値段が違ってくるのか。かもね。
これも星ナビのスタッフさんがって書いてあるよ。
そうだね。これも。これは星ナビのスタッフ同行で行くやつか。アストロアーツさんは絡ん、あ、アストロアーツさんも絡んでるな。あ、いや、絡んでないのか。絡んでるのかな。2社がやるってことか。まあ、どっちにしても、最低でも7、80万はいるってことやな。
2泊6日。2泊6日？
え、それは本当の日食だけを見るってこと？
2泊6日って書いてありますよ。
それはクラブツーリズムさんの方？
うん。
そんな弾丸ツアーも設定されてるのかい？え、2泊6日？そんなん出てこねえぞ。2泊6日ってこの6日間のツアーが2泊6日ってこと？
そうですよ。
ほーん。
移動だ、移動にそれだけかかるってことでしょ、だから。
だから機内泊ってことだよ
ね。いやだ、こんなツアー。え？
なんか基本日食を見るためのツアーだからね。
聞いたこと、4泊6日とかだな、聞いたことあるけど、2泊6日ってすごいね。なんじゃそら、みたいな。
ほとんど飛行機の中で過ごすね。
あ、10日間は6泊10日だよ。
6泊10日。あ、でもやっぱり3泊はないわけか。だからやっぱり3泊分は機内でってことだよね。6日間ってことは5泊せないけんわけでしょ。
あ、
2泊6日ってことは
違う、飛行機32時間所要時間。
これどっかに乗り換えるんだな、ほんじゃ。
うん、乗り換える。この一つのやつは、 羽田空港からドバイまで12時間かけて行って、ドバイからサンチャゴまでが20時間、あ、途中サンパウロを経由します、
うん、ドバイへ行くんだ。
ドバイで降りたい。すごいな。
でこれで雨が降ったら目も当てられんよな。
そりゃ島根の天文台もがっかりするぐらいなのにね。
月ちゃん参加したら雪が降るかもよ。
なんで私のせいな。
うん、
昔からなんか
来週も雪が降るみたいだし。
なんで私のせいな、それ。あなたのせいかもしれんでしょ。あなたのせいかもしれんでしょ。
いやいやいや、僕晴れ男ちゃんです。
じゃあうち一人で行ってみるよ。
こんばんは、
こんばんは、お散歩さん。私じゃないことを証明してみよう。
はい、それでは次、 iPod Love さんの方にあった記事です。3月から4月に iPad mini 5と iPad 7が発表。 iPad 7はデザイン刷新かもという記事が上がってました。 iPad mini の新しいやつは今年前半って話は以前もお伝えしましたが、 iPad 7、 新しい iPad、こちらも出るんじゃないかという噂が今日出てましたね。デジタイムスさんの方が元記事ですけども、タッチパネルメーカーからの情報として、2019年前半に新型 iPad が2機種発売されると伝えています。発売される iPad は噂になっている iPad mini 5と iPad だと見られますと。iPad 第7世代になりますけども、デザインが刷新されることになると予想されると。サイズは 9.7 インチから10インチにサイズアップするということらしいですね。また Apple Pencil 2にも対応するかもしれませんということで、私的には大きな iPad はあまり興味ないですけども、iPad mini の方にちょっと興味津々ですけどね。多分リスナーさんの中にも待ってる方いらっしゃるんじゃないかなと思いますけどね。ミニサイズ iPad mini 4が出てからもうだいぶ経ちますからね。
でもあんまり詳しく書いてない。
そうだね。だからあの部品、発売間近になると部品の写真がウェイボとかにポロポロと出てくるじゃない。まだそこまでのレベルじゃないってことだよね。これからってとこだよね。
iPad ね。
iPad。ついでに iPad mini もペンシルが使えると嬉しいのにな。それでは次の記事です。Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple 安定性および問題を修正した Logic Pro 10.4.4 を配布開始と。そして同じく Pro シリーズのこちらもお宝鑑定団にあった記事です。アップル安定性が向上したファイナルカットプロ 10.4.5 を配布開始ということで、それぞれの記事が上がってました。ロジックプロ10の方は安定性の向上および問題の修正というのが主な内容ですね。そしてファイナルカットプロの方は、ファイナルカットプロの方はオーディオチャンネルのないクリップの波形を生成するときのパフォーマンスが向上、キーボードショートカットシフトプラスコントロールプラス E を使って、
コマンドでしょ、
ああコントロールじゃない、コマンドだね、シフトプラスコマンドプラス E を使ってコンプレッサーに プロジェクトを送信するときの安定性が向上。あとはアラビア語またはヘブライ語のテキストをタイトルにペーストするときの安定性が向上。最後がタイムラインインデックスでタブを切り替えるときの安定性が向上。まあ、パフォーマンスの向上と安定性の向上、あまり大きな変更はなさそうですけどね。はい、プロシリーズ、Mac 用のプロシリーズはそれぞれバージョンアップが来てます。バージョンアップかけて、操作がややこしくなるといけないんで、とりあえず私は今日の1800回分を編集してから、ロジックの方はバージョンアップしておきたいと思いますけどね。まあ多分バージョンアップしてもあんまし見た目変わんないのかなって気がしますけどね。お使いの方はぜひバージョンアップをしておきましょうね。はい、それでは次は携帯ウォッチにあった記事です。 Y モバイルの iPhone 6S が一括500円に、新規 MNP 契約でという記事が上がってました。ソフトバンクは Y モバイルブランドで販売している iPhone 6S の一括価格を値下げしました。新規契約 MNP を含むが対象となります。一括価格は32ギガモデルが500円税抜き、128ギガモデルが9800円となりますと。対象となる契約は新規契約 PHS からの契約変更、ソフトバンクからの乗り換えを除いた MNP 契約、なおソフトバンク網を利用した MVNO からの乗り換えは対象となりますということですね。
これ本当？
ん？
間違ってない？いやいや、 32GB モデルは500円なのに 128GB は9800円、
うん、
そんなに違う？
みたいだね。
なんか単純に考えたら32ギガの4倍の容量だっけ、値段も4倍とか、うんって思った。
そうは問屋が下ろさないんじゃない。128ギガバイトモデルは9800円だそうです。まあまだ 6S でも使えるしね。
うん、贅沢言わ
んかったら、ね、新機能を追っかけなければ
それでいいですよ。うん、
あ、ジミちゃんバンジー。
おかえりなさい。
はい、それでは次の記事は、携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンクスーパーフライデーで吉野家の牛丼を無料に、2月の毎週金曜日という記事が出てました。ソフトバンクはソフトバンクのスマートフォンを契約中のユーザー向けに、毎週金曜日にクーポンをプレゼントするスーパーフライデーを2月に開催。同月の毎週金曜日、1日、8日、15日、22日に吉野家の牛丼並盛り1杯をプレゼントしますと。
本当に？
ん？
いや、2月って28日しかないのに5回も金曜日来るんだと思ってびっくりした。
え、3回だよ。1日、8日、15、22。
5回じゃん。4回じゃん。
4回だよ。4
回じゃん。
4回だよ。1、2、3、
4回じゃんな。4回でもすごいじゃん。
うん、4回だよ。
うん。
うん、4回ですぜ。指貸そうか？足らんかったら。
いいわ。
はい、スキちゃんとこから一番近い吉野家はどこだ？
飯津も。
浜田ないか？
ないよ。スキヤの牛丼はあるけど。
あ、ね、そっか。
別にいいけ。ほっといて、この田舎者は。ないのが普通だけ。何でもかんでも。何
でもない。ス
タヤもない。GoTo にはない。スタヤもない。イオンもない。あれみたい、よし行くぞの歌みたいで、はあ、イオンもね、吉野家もね、津田屋もね、 ミスドもね、マクドもね、
サーティワンもね、
モスはあるえ、
サーティワンもね、
モスはある、うん、ファミマもね。
そういうスキちゃんのためにちゃんと救済措置がありますよ。
救済措置何の？
ツイッターのソフトバンク、アットマークソフトバンク、およびアットマーク吉野家牛丼、これもツイッターのアカウントですけどね、こちらのツイッター公式アカウントをフォローし、ソフトバンクがツイートするシャープスーパーフライデー、シャープだって、ハッシュタグスーパーフライデーお父さんのデザイン丼、これを含むツイートをリツイートすると、ソフトバンクのお父、ソフトバンクのお父さんデザインの丼を抽選で50名にプレゼントする。そうですよ、
丼なんで、あなたはお父さんのデザイン丼って言ったけど、どんな丼なんと思って、デザイン丼って食べ物じゃん。だって
お父さんが書いてあるよ、
ね、あなたデザイン丼って言ったよ。
デザイン丼って書いてある
、ね、丼じゃん、丼でしょ。
これ吉野家の丼にお父さんが入ってるのかな。吉野家の丼が、え？下の方に。
どこに丼が？
丼の写真ついてるよ。
あ、わからんかと、お父さんこれ。あ、
うん、お父さんが木の陰から顔出してる。
わかりにくい。
丼ならもらえるよ。全国で50名だけどね。
え、みんながもらえるわけじゃないね。
あ、抽選で50名だからね。
なんだ。全然救済措置になってないじゃん。
そう。ちなみにですね、Y モバイルの契約者はこのスーパーフライデーのキャンペーンの対象外ですので、お気をつけください。あと競馬場内やサービスエリア、パーキングエリアなど一部の店舗もキャンペーンを実施していませんのでご注意くださいということですね。
競馬場？
競馬場の中に吉野家があるとこはどうもあるみたいで。
あ、へ
え。へ
え。馬見ながら牛食べるんだ。
そうだね。
いや、よくその競馬場って馬肉うどんとかが売っとるって聞いたことあるけど、
それどこの競馬場だろう。
あの今は亡き増田競馬。
ああ、走れなくなった馬が丼になるってこと
だけ、そうなんかなと思ってたんですけど、
うん、
いや、うどんだし、馬肉うどんじゃなくて、
ああ、うどん
ですけど、
馬肉うどん、いや、それ食ったら勝てるのかな。
知らない。
はい、それでは次の記事です。こちら PC ウォッチにあった記事です。日本ヒューレットパッカード、プロブックや Z ブックのバッテリー797個を追加で自主回収という記事が上がってました。株式会社日本ヒューレットパッカードは2015年12月から2018年4月に販売したノート PC に搭載した一部、もしくは2015年12月から2018年12月の間に保守サービスで修理した一部、国内で合計797個のバッテリーパックを自主回収すると発表しましたということですね。これはですね、サプライヤーの一社から提供されたバッテリーパックに潜在的な安全上の問題があることが判明したための回収ということだそうです。ヒューレットパッカード製のノートパソコン、2015年の12月から去年の4月までに、まあ、販売したパソコンが対象となるそうですけども、もしお手持ちにある方は、製品のシリアル番号で、あ、シリアル番号じゃないのかな、バッテリーパックに、書かれている製品名、これで確認が取れるそうですので、もしお持ちの方は確認して、 交換プログラムの対象になってますんで、まあ、多分バッテリーだけの交換で済むんじゃないかなと思いますけどね。ヒューレットパッカードの方のホームページで確認をしてみてください。スキちゃんとこの会社は HP のパソコンは使ってないかい？
で、あったと思いますけど。
ある？対象かもよ。まあ、ただ797個が対象ってことなんで、そんなに数多くない対象になるのが。バッテリーも複数の会社からどうも仕入れてるうちの1社が対象らしいんでね、はい、お手元にある方はぜひ確認をしてみてくださいね。はい、それでは次、こちら iPhone マニアさんにあった記事です。スイスの時計メーカー、アップルウォッチにそっくりな機械式腕時計を発表ということですよ。これ写真がついてますけど、見た目アップルウォッチ？
シルエットっていうか。
うん。スイスのジュネーブで行われた腕時計の見本市、SHH というのがあるらしいですけど、
ね。SIHH ですよ。
愛が入ってる？あ、本当だ。SIHH か。
メガネがいるです。
アップルウォッチに見た目そっくりな機械式時計が発表されましたということで。かっこよくない？これ。
うん、かっこいいですね。
うん。これ文字盤がついてないじゃない。
こんなに怒り、怒りじゃなくて、なんか見えるものは何ですか、これ。
これ多分機械式だから中であのスプリングが入ってて、チュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッって動いてるやつですよ。
え、時間はわからんじゃん、これ真っ暗ですよ、だって画面。
はい、針ないです、この時計。
どうするんですか？
あの、音が鳴ります。
え、
これ腕時計の中に2種類の音を出すゴングが仕組まれてるらしいんですよね。で、時間15分、分を聞き分けることができるようになっていると。だから例えば、音が12回鳴ったら12時とか、分とかの時にはどういう風な表現をするかわかんないけども、とにかく音で時間を知ることができるそうです。
音が鳴らせんとこはどうするんですか？
いや、音は鳴らしてください。ちなみにお値段ですけども、Apple Watch よりもずっとお高いです。274,852ポンド。日本円で約3,877万円だそうです。
家が建つ。
家は、ちょっとした家建つね。
高いくない？
うん、高いですよ。高いけどもすでに注文入ってるそうですよ。
うっそー、あれじゃない、前澤さんじゃない、違うかな。へー、すごい。これ
いかがですか？
どっちかっていうと、あの上の、うん、黒いのより下のベルトの赤くて、なんか文字盤がちょっと柄っぽくなってる方が好きだな。
文字盤が柄っぽく？
うん。
あ、二つ目の写真ってこと？
そうそうそうそう。
二つ目の写真っていうか一番下の写真か。
そう。
これあの裏側です。
え？
裏側。
私こっちを表にしてつける。
これ裏側です。裏裏、腕につく方です、こっちは。
誰が言った？
だってベルトのつき方とが違うじゃない。
え、こっちの方がおしゃれじゃない？
この上の方がおしゃれなんじゃない？
いやー、私は
黒い中にあのスプリングがチュチュチュチュチュチュチュチュって回るのが見えるのがおしゃれで。
でも音だけだったらこの文字盤というか盤面いらんのにね、と思いません？何のための、まあね、何だかよくわからんけど、
まあその中でゴングを鳴らすために中が空洞になってるらしいんですね。だからある程度大きさがいるんだね、音を響かせるために。
へえ、なんか すごい、なんかゴングとかって言うと、あのアリスのチャンピオンとかがなんか聞こえてきそうな感じ。
いいよ歌っても。
うーん、
あ、江口さん、音が鳴る機械式時計ですと欲しいな。いいよ買っても。
買って買ってです。で、あ、まあ買ってとは言えんけ、見せてだね。
ケイちゃんイオン行ってて遅刻しました。
また
また。
音の鳴る時計ってうち絶対職場まずいです。あの音が鳴ったらダメです。
でもアップルウォッチもあるじゃない。
音切ってますもん。
あ、いやいやいや、あの文字盤ミッキーとミニにしといたら喋るじゃん。
喋る、まあ、あれは喋るけど、音切ってたら、音切ってたら、
あ、そっか、音切っとったら喋らないか。
喋らないですし、そんな腕から出した時に声がしたら何真似しとるの。
いや、僕じゃない、
あ、僕じゃないんだ、
ミッキーだよ。これはミッキーがされてるよ。
またまた嘘言っちゃいけん。こんなこと言ってみた。
本当だよ、
僕言って。
本当だよ、本当だよ。一国城、一国堂じゃないからね、僕は。
一国城って、一国城って
一国堂、一国堂ならできそうですけどね、二つ同時に喋るのは。あ、なんかみやぞんもうまくやるよな、確か。
知らない。
一国堂顔負け。 うん、
へえ。
あの人何でもやるよな、
なんかね、うん、いいですよ、嫌味がないから好きですね、あの人。
ジミーちゃん、でも好きちゃんの腹時計音が鳴るじゃん。たまにね、配信にもお届けするしね。
最近はちゃんと収録前に物を食べてるので慣れませんよ。
そうだね、うん、はい。で、まあこれお高いんでなかなか手が出ないだろうと思いますけど、もうちょっとお安いのを紹介しておきたいと思います。エンガジェット日本語版にあった記事です。ルイ・ヴィトン995ドルの高級ワイヤレスイヤホンを発売ということですよ。
時計じゃないじゃん。
時計じゃないけど、これお安いよ。
時計じゃないじゃん。
高級ブランドルイ・ヴィトンが完全ワイヤレスイヤホン、ルイ・ヴィトンホリゾンかな、
ホライゾン、
ホライゾン、ホライゾンだな、
ホリゾン、
発表しました。
ホリゾン
発表された製品は、ニューヨークを拠点とするオーディオメーカーマスター&ダイナミックとの連携により実現したもので、デザイン違いで4種類がラインナップされていますと。価格は995ドル、約10万9000円になりますということですね。さっきの時計よりも安いよ。
まあ安いけどさ、
うん、
なんでルイ・ヴィトンが。
ちなみにね、この Bluetooth イヤホン、ルイ・ヴィトンのロゴの入ってないものもあるそうです。そちらは、299ドル。
全然違うじゃん値段。
なのでルイ・ヴィトンのロゴが入ってるとプラス700ドルになるということですね。ルイ・ヴィトンもあの モノグラムとあの L と V のルイ・ヴィトンのロゴがくっついとる。くっついとる。
何？え、何？モノグラムとかって知ってるの言葉？
知ってるよ、モノグラムぐらい。
なんか嘘って感じがするよ。
好きちゃん知っと
って？知っとるよ、モノグラムは。なんであなたが知ってるの？おかしいでしょ。
常識じゃん。
常識だ。
常識でしょ。みんな知ってるでしょ、モノグラム。はい、ということで、まあ時計は高かったんで、この Bluetooth イヤホンで耳を飾ってみてはいかがでしょうか。 てなとっこで本日は以上です。1800回なのでちょっとお高めの商品をご紹介いたしました。
意味がわからん。
ジミーちゃん、あ、これは読んだな。江口さん、多分レバーを引くと音が鳴る仕組みだと思う。あ、なんかそんな感じだろうね。常に鳴りっぱなしってことはないだろうね。本当に知りたいときに音を鳴らして今何時かを確認するってことですよね。
今何時ですね。
安来市で火災の情報を相次ぐ。なんか火事が起こってるみたい。安来足立美術館があるとこ、お散歩さん、音で時間を知らせるアプリを作ろう。あ、いいね。作ろう。
あ、お散歩さんが作ってくれる。こんばんは。
ホライゾンといえば英語の教科書を思い出す。ニューホライゾンが教科書の名前だった。
そうだった
ニューホライゾン。
みっちゃんそれなのにホリゾンって言ったよね。
ホライ
ゾン、カビゴンと違うよ。ホリゾンって何。カビゴンみたい。
ミヤゾンの親戚。ホライゾン
本当に
みっちゃん知らなかった。あ、モノグラム
でしょ。
おじさんもモノグラム知らない。
ほらみっちゃんが知っとるの絶対嘘だと思うよ。私何かの表紙に今日知ったんだと思うよ。記事
ほらお散歩さん知ってるよ。
みっちゃんが知っとるのは納得いかん。
ルイ・ヴィトンのモノグラムってカモンみたいなのを散りばめた。
カモンベイビール
イ・ヴィ
トンですよ
ね。でも知っている。お散歩さんもニューホライゾンだった。
私プリンスだったっけ。
鳥
取、ホライゾンじゃなくてプリンスだったっけ。もう一個なんだっけ。
いや何種類かあったと思うよ。あの発行会社で
なんだっけ。
出雲市はニューホライゾンだった。あれ多分市単位で違う。あ、出雲市じゃないよ。僕の時は平田市だから。平田市はニューホライゾンだった。
クラウン。
あー、なんか聞いたこと
ある。ニュークラウン。
なんか検索かなんかかけてる。
今ね、英語の教科書って検索してます。あ、しかもさ、ホライゾンじゃないよ、みっちゃん。ホライゾンだよ。
ホライゾン。今の時計で出てきたのはこれでホライズンなの。
今の時計ってどの時計。
さっき時計で出てきた。ホライズン
時計の話だったっけ。これ
ホライズンはあれ時計じゃなかったっけ。あ、時計じゃないのか。Bluetooth の方か。Bluetooth のニュースの方か。あ、Bluetooth の方だね。ホライゾン。
ホライゾンじゃないってだから。
ホライゾンじゃないの？ほら、腹時計が鳴ってる。
私じゃないよ。
え、今好きじゃないです
よ。え、そっちから聞こえたよ。
いよ。
人何でもかんでも人のせいにしてからこのホライゾンが。ホライゾンだっちゅうになんでホライゾン言うんかな。それで、いつもはホライゾン言うんだ。あの、運数だけ。あ、音数だったっけ。
音数だけね。音数ふらっただけね。
ホライゾンなんだ。
と、のらちゃんこんばんは。
こんばんは。
のぶすみさん、モノグラム、氏名や顔文字などを組み合わせて。
ちょっとちょっと、何顔文字とか頭文字でしょ、生命の。何そんなこと言ってるの。何顔文字って
ニコちゃんマークとか
氏名の顔文字ってどこにそんなこと書いてあるの。大丈夫か。目がね、
商標や著名の代用などにする組字。ホライズンだった気がする。
うん、合ってるよ。それで一旦がおかしいんですよ。ホライゾンとかホリゾンとかさ。
ニューホライゾン、ニューホライゾン、ニュークラウン、サンシャイン、トータル、
池崎、
ワンワールド、コロンブス。現在この6種類が中学校の検定教科書らしいですよ。
へぇー。増えたんかな？聞いたことないやつがおったな、今。
うん。コロンブスとかワンワールドとかトータル、サンシャイン、これ聞いたことない。
私、クラウンだったなぁ。覚えてないけど。
一番優しい教科書はトータルだって。学校図書出版の。
でも私思うけど、うん、あのホライゾンで勉強したみっさんは英語力がダメだけど、ホライゾンがダメなんだよね、教科書。出雲のホライゾンはダメなんだけど、ニューホライゾンを使った人がちゃんと英語力ついてるけど、出雲でホライゾンを使った人がダメなんだ。
全国の中学校でのシェアの一番大きいのはニューホライズンだそうですね。続いてニュークラウン、サンシャイン、トータル、ワンワールド、コロンブスの順番だそうですよ。
その最後がホリゾンでしょ。
ホリゾン。
あなたが言ったじゃん、ホリゾンって。
知らない、ホリゾンなんて。
言った言った。
懐かしいね。あ、太郎と花子は出てきたっけ。違ったっけ、うん、教科書の中で。
ああ、会話の中で。
会話の中で。
太郎と花子。
太郎と花子じゃないか。
メアリーとかね。ケン。ケン
なんかそこに出てくる名前ってずっと引き継がれてるらしいな。大体。
そうな。
うん。
メアリー？メアリー？ケンは出てきよったよね。
ケンだっけ？
ハイケン。
ハイケン？
うん、ケンメリー？ケンとメリー？ケンメン、ケンとメリー。花子と太郎って、あ、それ、ホリゾンだから。ホライゾンだから。
ジミちゃん面白いね、二人のやりとり。お散歩さん、クラウンは知ってる。あうちゃん、教科書はホライズン。でも水平線はホリゾン。でもか。ほら、ホリゾンっていう言葉あるじゃん。
おや、あうちゃん、そういうこと言ってけってずんのんけ。
お散歩さん、優しいとか難しいとかあるの？なんかね、あの、教科書の中に出てくる文章が、長い文章を使うか、細切れの文章を使うかで、難易度が違うみたいですよ。
細切れ？ああ、一つの文章が短いってことですか？
そうそうそうそう。長文じゃない。
単語数が？
うん。
ああ、あの、三つの好きなリシーザペンです。だっけ、ホライゾンはあのリシーザペンばっかり書いたとき、三つのすぐやたらと、リシーザペンってすぐ言うんで、あんた。
I have a pen.
それはあの、あの人に教えてもらったでしょ？国太郎。
うん。国太郎？ピコ太郎だろ。
カチャンカチャンカチャンカですね。
それは違うじゃん。それはアンガールズだろ。
大丈夫、疲れとるんだけ切り線でもう流してください。もう、もうミツさんのホライゾンにやられましたもん今日。あ、違う、ホリゾンだ。
ムブスミさん、クラウンは辞書を思い出す。
おお、クラウン、うち辞書も確かクラウンだったかもしれん。
いつかはクラウン
知らん。
ゆきちさん、自分はアンカーでした。
アンカー、え、何が辞書が
だろうね。アンカー、
懐かしいね。
信澄さんもアンカーの辞書を思い出す。
アンカー、
さんぽさん、教科書って学習指導要項で何をやるか決まっているので、どれもレベルは同じだと思ってた。
学習指導要領です。
教えなきゃいけない単語とかそういうのは決まってるけど、あとは出版社にお任せするんじゃないのかな。で、それが学習指導要項の中に含まれてれば検定合格ってことになるんじゃないと思いますけどね。それじゃあ、すきちゃん、ツイッターにいただいたコメントを紹介してもらえますか。
あの、私不思議なんだけど、いつの頃からかあのアニメの空海消えたね。
あ、放送終わった、もしかして。
あの、検索楽になったんで、おかげで助かりました。
確かに言われてみたらそうだね。
ありがとうございます。だって木曜日大変だったんだもん。
そう言われてみれば、
ありがとうございます。ハッシュタグ変えてくれたかもしれんね。ありがとうございます。はい、1799回が上がって、あなり、あなりちゃん、なりちゃん、
あなり
なりちゃんさんが、こんばんは、お疲れ様です。スキちゃん、メガネクリックリーダーってメーカーのいいですよって。クリックリーダー、へえ、探してみます。
うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。え、ジミーちゃんが1800回祝。ありがとう。
ありがとうございます。
ありがとう。え、それから、あうちゃんが1799回を聞いてくれて、いよいよ1800回ですね。長く続けてくれて、リスナーみんなをつなぐ中心になってくれてありがとう。ってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そんなね、つなぐなんていうことはしてないよね。最初の頃は確かにあったかもしれんけど、今はなんか、もう、うちらがおらんでもみんなつながってるんで。めでたし、めでたし。
はい、ありがとうございます。
だって、あうちゃん、みつあに至ってはね、ホリゾンですから。もう、介護してもらわんといけんで、私らも。
皆さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、まあ1800回無事迎えたんで、スキちゃんにご褒美を来週の土曜日に食べさせようと思いますんで。
あれ、なんか上からだね。
蚊に食わしてやるよ。
え、上からだね。
あのバックスペース FM のゆかさんがオフをするっていうんです。同じ日にぶつけてみました。嘘ですけど。
え、その人は女の人ですか？
うん、アメリカから来るらしいよ。東京でやるのかな。
かっこいいね。
なんか80人ぐらい集めるみたいな。
かっこいい。うちらそんなに集まないよ。応募してねって言っても応募が来んぐらいのうちら。うるうるかしら。悲しい。ホライゾン。
ホライゾン。はい。なので、あの、来週ですけども、金曜日の配信は、あ、ごめんなさい。木曜日、金曜日配信はお休みになります。
木曜日って？ああ、木曜日。
町内会長会。木曜日はね。 で、金曜日は、あ、金曜日に、抽選会というか発表会をしようか。
ああ、追加してですか、生ツイ。
生ツイって今も生ツイだけどな。
あの、映像付き？
ああ、でも映像付きにしようと思ったら、すきちゃん部屋片付けなきゃだろ。
あんたの部屋でしようや。あんたの部屋でしようや、そんなこと言うんだったら。いや、私ね、部屋がどうこうよりね、自分、あの、出たくない。
出たくない？最近、
久しく顔を出してなくて、あの、めっちゃ老けたし、めっちゃ太ったし、恥ずかしくて出たくないです。お面かぶろうか。みっちゃんはいいよ、そのままで。
なんじゃそりゃ。金曜日の晩はゴーツにいますので。
お腹鳴った？私
鳴ったでしょ
う。うん、鳴った。
はい、あ、皆さんも来ます？空海新年会。
え、
一人ち
ゃんが送ってくれる？
いや、おごんない、おごんない。おごんないし、もう部屋ないんじゃないかな。
結構あれですよ、いいとこですよ。あの、まおちゃんが泊まったとこなんでね。
あ、泊まったかどうか分かんないよ。食事はしてたけど。あ、でも泊まってるわな。
まおちゃんが、うん、まおちゃんが、
まおちゃんが、まおちゃんが。で、土日は月ちゃんと新年会をしてまいりますんで。スキちゃん一人喋りしないだろ、木曜日。
いつ？
来週木曜日。
いや、実はそうやって言うけど。
言うで
ー。うん、いやいやいやいや、あの、喋りたく、うん、たまには一人もいいんかなって思ってみたりもするんだけど。
うん。
なんか昔に比べると、言葉が出んようになってきたし、なんか私 IT の人じゃないけ、うん、なんか喋らん方がいいかなってちょっと思ったり、もう何年経っても三つ編みの言うことちんぷんかんぷんなことが多い。まあ嘘も言っとるかもしれないけどね、私は分からん、もうその嘘を言っとるかどうか突っ込みようがないって困っていますが、
うん、なので来週は月火水の3日配信になりますんで、よろしくお願いしますね。
いいよね、うん、大丈夫よ。みんなもたまにはゆっくりしたいよね。なんか来てくれる人は来てくれるし、こうやってありがとうございます。本当にね、
お散歩さん年末で終わったんじゃない？あ、年度末で終わりです。だから3月いっぱいまではまだ町内会長ですよ、私は。のぶすみさん、辞典と書いてるのに辞書。指導要項を指導、
指導要領だよ。
指導要領を要項と言ってるし、心配。大丈夫、大丈夫。村ちゃん、あ、申し込んでない。申し込め。お散歩さん、高級な松茸？あ、好きちゃんに食べさせる。
椎茸って書いてあるよ。
あ、椎茸？
ほらほら、そうやって字をね、勝手に読み替えるでしょって。で、のぶすみさんが心配するんじゃね。
好きちゃんにカニ食わせますよ、カニ。
違う、あの、たまたま、なんか私がカニ食べられるよって言ったら、乗り気になったじゃん。うん。また。
今日スーパーで白いちごを売ってた。一粒600円。あ、
テレビで見たことある、食べたことないけど。
日に当てずに作ったってこと？
そういう品種なんじゃない？
そういう品種なの？
あの、なんだっけ、お魚でもアビ、アビ、アビ、
アルビノ。
ああ、それそれ。それかな。
イチゴのアルビノ？
白いイチゴ。
アルビノってヘモグロビンが、ヘモグロビンがないことはないよな。赤い成分がないから白くなるんだよ、あれ。
あ、白いイチゴ。あの、
うん、
白いイチゴはね、
うん、
高いよ。
あ、白い品種らしい。アルビノじゃないと思うって。あ、アルビノって生き物だもんな。井口さん、バックスペースのゆかさん。そうそう、バックスペースのゆかさん。なんか日本に来る前にどっかへ寄るって言ってたな。シンガポールかどっかへ寄ってから日本に来るとかって話ですね。
日本の人？
あ、日本人です、日本人です。日本人だけど、あの、向こうに住んでらっしゃる方？
いいね。
旦那さんも日本人だけどね。でもなんか家を買ったらしいから、もう永住するつもりなんじゃない？
私も永住したい。
どこに？
よその国に。
よその国に？中国？
中国は嫌だね。
韓国？
韓国も嫌だね。
沖ノ島？
アジアは嫌だね。
おぉ、アラスカ？
だって今、韓国すごいじゃん、あの、PM2.5。今、マッチロケでしょ？
中国じゃなくて韓国？
韓国が。
へぇー。
で、韓国が中国のせいだって怒ってんの。
なるほど。
うん。
あの、日本へ飛んできとったやつが、南に下らずに東の方に流れたってことか。
そこはよくわからないんですけど。
うん。
でも、なんか、ちょっとね、アジアは、アジアとかだった。あの、シンガポールとかいいね、それこそ。
アジアだね。
うん、でもシンガポールなら、いいよ、住んでも。なんか。
シンガポール、ね、シンガポールは、シンガポール。
何？あ、何？
シンガポールはシンガポールだね。あ、あれか、マーライオンがおるとこか。
おるっていうか、おる？
っていうか、
あの、生えとる。地面が。
生えとる。世界三大がっかりとかやってじゃん。
私マーライオン見てないんですけどね。
あ、確かそうだったね。
シンガポール、うん、行ったんですけど。で、東京におったイケポンちゃんがタイに行ったじゃないですか。うん、それこそお引越ししたじゃないですか。うん、私タイに行きたい。うん、今だったらイケポンちゃんがおるから困らんじゃん。来いって言っても。別にツアーじゃなくてもね。
タイは物価安いから住んでもいいかもしれないな。
じゃあタイにするか。
シンガポールは物価そこそこ、
うん、
高くね。
そこそこ、うん、そこそこしますよ。
うん、
タイ安いよ。だって電車なんとかなんとかっていう電車あのモノレールみたいなやつ乗ったけどね。なんとかスラム
スラム？トラムじゃないの？
あ、トラム？
それ言うなら。
なんとかそういうやつ。
スラム？
なんか一駅かな？ 25 円だよ、日本円で。いいよ。みんなで行こうか。みんなでタイでオフするか。
うすきちゃんが空海って旗持って歩きませんと。
いいよ、なんかおしゃれなファッションビルで、なんか、あの、もう一人のちょっとおちゃらけた女の人と、会社の女の人と二人でなんか、はーいって手を叩きながら通路のところで、はーい、どうもどうもとか言って、なんか漫才したもん。
日本人の恥をさらしてきたのね。
結構よっとった勢いだったかもしれんけど、旅の恥は、あれですよ、書いて捨ててきたんですけど。
書き捨てたの、それ言うなら。
うん、大胆
に。書いて捨てたって。
いいなって。いいなって。
いいな。おじみちゃんうまい、行きたい。
行こうや。っていうここタイムライン読んだ？どっから読んでない？あ、白いイチゴは600円もするのは知らなかった。あうちゃん。のぶすみさん、夫婦ともに YouTuber。
あ、ゆかさんだよね。
あ、そのゆかさんっていう人？
そうそうそう。
ゆかさんはもともとアメリカ育ちじゃなかったっけ？両親も今はアメリカらしい。
あ、なんかそんな話聞いたことあるな。
東南アジアでは普通に家ガモ、アヒルか、
アヒル、
うん、が出てくるよ。
あ、料理に。
わわ。のぶすみさん、シンガポールの永住権の条件。シンガポール人もしくはシンガポール PR 保持者の配偶者。シンガポール人もしくは PR 保持者の21歳以下の子供。シンガポール人の高齢の両親。就労ビザ保持者。シンガポールで就学中の学生。外国人投資家。アウト。あら、シンガポールは遊びに行きたいね。あそこ行ってみたい。マリーナベイサンズ。
ベイサンズ。
マリーナベイサンズだったよね。サンベイズじゃない。ベイサンズ。うん、
ベイサンズ、
うん。あ、あそこに行ってみたい。
泊まりたいじゃなくて行ってみたいんだ。
泊まる。夜ちょっと見てみたい。
でもあそこへ泊まったらあの景色は見れないよな。
あれか、ちょっと。
あれが見えるとこへ泊まらないと。
なんかあの、私が昔そのシンガポールに行った時に、その高いビルから、うん、遠くにあのマリーナベイサンズが見えたのよ、あの格好が、
うん、
昼間、
うん、
で私、うん、シンガポールって変わった団地が建ってんだなと思って、なんか工事しようかな、なんか団地変なつながり方した団地だなとかと思って見た記憶があって、あれって団地じゃなかったんだって。
あ、できる前ってことか、まだ建設中だってこと、ね、
まだ iPhone じゃなくて、うん、au のパカパカ携帯を使っとるときにシンガポール行ったんよね。うんうんうん、そのパカパカ携帯の中にその マリーナベイサンズのその建設中の遠巻きに撮った写真が残ってるんよ。
うん。あ、吸い出してってないわけか。
うん、そのまんま、データ入ったまんま、そこに、その辺にあるよ、パカパカ携帯が。
パカパカだから Wi-Fi に繋がんないもんな、もう。
パカパカで、そもそも充電器ももう、ないでしょう。
抜き出すなら SD カード差し込んで、そこへ写真を転送して引っ張り出すかだよな。まあ、充電しなきゃいけないけどな。
え、皆さんってパカパカ携帯とか昔の携帯持ってます？私、怖くて用手、あの、捨てんっていうか、あの、なんかデータとか入ったまんまだなと思ったら、用捨てずによる、持ったまんま。3つぐらい持ってるよ、パカパカ。
パカパカ
携帯。なんだっけ、フィーチャーフォン、
フィーチャーフォン
だっけ、
うん、
なんだっけ、あの人影の名前の、
人影
じゃなくてトカゲ、アナコンダじゃなくて、なんだっけ、なんとか言ってたよね、フィーチャーフォンじゃなくて、なんだっけ、何携帯って言うんだっけ、
ガラケー、ガラパゴス携帯なの？
そうそうそうそう。
ガラパゴス、それトカゲの名前じゃないよ。
うん、だけそんな名前も同じでしょ？フィーチャーフォンのことでしょ？
そうそうそうそう。ガラケーね。
うん。
あのサムさんも書いてくれてる。ガラパゴスって言いたい。
うん、そうです。言葉が出なくてね、本当にあの年々。
うん、
もう、みっちゃん私、もうね、限界かもしれんよ。うん、
頭が
喋るのもうダメかもしれません。
それなのに新人さんの教育してんの？
それはそれ
教わってる人かわいそう。
それはそれ、
うん、お散歩さん書いてるけど写真は SD カードの方に入ってんじゃないかってよ。
SD カードを出したかもしれんじゃん。
それをどこにやった
んだよな。 出した、もうそれが分かりません。
それをま、あ、そっか、MacBook Air には SD カードスロットがないのか。
ないと思うんですよ。
外付けのを買わないけんってことだな。もし読み込むんだったら。
大変だね。なんか、携帯って便利だけど。後がね。
後がね。その点スマートフォンは楽だよな。
ありがとうね、いっぱい書いてくれて。うんうん、ありがとうね、お散歩さん。お散歩んぽん。
なんでお散歩んぽんにした？
なんかわからんけど、お散歩んぽん。
あ、月ちゃんの13インチスロットある？脇に。
え？
SD カードスロットついてる？あ、11インチはついてないけど、13インチはついてんのか。
これのことですかね。なんか。
あの、横長い溝。USB かなんかの隣に。
なんかありますね。
あ、じゃあ買わなくてもいいんだ。
何買
わなくてもいいけど、SD カードを見つけないとどうしようもないよな。また多分 SD カードちっちゃいから、どこ行ったか分かんなくなってるよな。
一時大事に取っとったんだけどね。持っとったんだけどね。
うん。
どうしたんだろうね。
それ僕に聞かれても。
探してみる。
探してみてごらん。どっかから出てくるかもよ。出てきてもアダプターがないとダメだよね、多分。ミニ SD だろうから。
なんか、私 SD カードね、2枚ぐらい持っとったけど、大きさ違っとったよ、2つ。1枚ずつあったけど、大きさが違ってたよ。
だから SD カードは3種類あるよ。普通の SD カードってやつと、それよりも小さいミニ SD カードってやつと、さらに小さいマイクロ SD カード。
あ、そうそうそうそう。
うん。
あ、そうそうそうそう。なんか、ソフトバンクで前なんか写真スタンドみたいなのがあって、それになんか SD カード挿したらこう画面が変わっていくやつ。
ああ。
あれに刺さってるかも。一枚。
あれがどこにある？
引き出しの中入ってる。
入ってる。あるかね。
うん。
あの写真スタンドに突っ込んであるんだったら、多分あのアダプター使って突っ込んでるはずだから、そのまま Mac に差し込めば見れるんだよかな。うん、まあ明日見てあげよう。
みちゃん、あの、あ、いいわ、これは空海で言うことじゃないから。
タイヤでしょ？
そう。なんか私が、あの、公私混同だよね、この空海の中での会話が。ちょっとそれを、1800回という一つの節目が来たから、ちょっと、
オープンにしよう。
会話のオンオフします。その、あの何、何その、超プライベートの話はもう空海で しないようにして、あの、お客様向けの話をする。
絶対守れないと思うな。
いやいや、私はできるけど、あなたがどっちかっていうとさ、あのこの2人のこの島根のど田舎でしか通用せんようなローカルネタすぐ話すじゃん。
あれやめよう。じゃない。
いや、私らはいいけど、聞いてる人のほとんどが島根の人じゃないから。
大丈夫、みんな検索してるから。
してない、してない。そんな、みんなに分かる話しなきゃ。ねえ、みんな。ねえ、みんな。それで、あ、
ん？
今、応募が一つ来てますね。
あ、メール？
うん。あの、でもね、うん、ちょっと、全プレ にもならない、まだ。なんていうの、間違いなく当たる。全プレにはなるっていうか、余るプレゼント。このままじゃ。
やばい。
私余ったら落ち込むよ。
さあ、みんなどうする？
新聞広告出すか。だって20日って言っとったでしょ、締め切り。今日18日だよ、だって。まあ、あと2日しかないし。
うん、絶対うちのリスナーそうじゃん。
なんかもう、聞いてくれてる人がすごく減ってるんかなって思ったり。
あ、本当だね。今来てるね。はい、ということで、20日いっぱいが締め切りですので、皆さん、まだ応募してない方は、ちゃんと応募しといてね。
ちゃんと、ちゃんと。あ、猫の分も受け付けてくれれば解決するのにね。そうだけ。いや、ジミーちゃん、せめてさ、子供ちゃんの名前とか奥さんの名前にしようや。
せめて人間にしようやって。ということで、皆さん、どしどし応募してね。
明日の集会で PR？ どこの集会ですか？
PR。
あ、江口さん、もしかしてこれバックスペース、
明日だね、明日
そこじゃないよね。あ、
来週、来週
頼みますよ、ノラちゃん、アウちゃんも。アウちゃん、この顔文字怖い。顔文字っていうか絵文字っていうか、この顔怖いね、この絵文字。
来週の土日だと、そうか、 AUGM 大阪にも喧嘩売ったことになるのか。
別に喧嘩って足元にも呼ばんよ、心配するんでも。
そうだね、
何の喧嘩なん、何しようとしとるのあなた。ね、
何もしねえよ。
何しようとしとるのか怖いじゃん。
みんなどこで終わっときますかね。なんかある、
ん、
なんかある、
なんか、うーん、明日は久しぶりになんか、あの、自治体がお金補助してくれるので、久しぶりに検診を受けに行ってきます。
おお、
がんじゃなきゃいいけどなって、ちょっと、ね、うん。健康手帳って持ってますか、皆さん。私ほとんど白紙の、白紙だけど持ってます。
大丈夫、がんは、あの、痩せるから。
ひどいよね、そんなことばっかり言って。
江口さん、タロケンさん、タロケンさん、タロケンさん、なんかあったっけ。
ん、あ、明日タロケンさんの集会？
明日？
だって明日の集会タロケンさんって書いてあるけど、あのね、
あ、体操のなんかイベントがあるってのがあったな。あれが、今度かな？
江口さん、言わなくていいよ、他のポッドキャストの人のとこで、恥ずかしいから言わなくていい。
なんか体操の報告会があるあるってのが明日だっけ。はい、以上、空海 IT ニュース1800回、1月18日でした。お届けしたのは、
皆さん1800回までありがとうございます。これからもよろしくってみっちゃんが言ってます、のすきちゃんと。
よろしくね、みっちゃんでした。それではまた来週月曜日に、三四
ダダモノ
ダンダン。 皆さん、インフルエンザ気をつけてね。
週末を、
週末を。インフルエンザ
も
ね。
もうすぐ1月終わるから。
早いな
ぁ。1月は行くですよね。
2月は？
に、ゲル。
うん。3月は？
ウキキ。
それ僕は言おうと思ったのに。
なんだやだやだ、同じレベル。やだやだ。
じゃあ長生きするわ。
誰が？
同じレベルなら。
誰が長生きするの？あなた長生きするの？
月ちゃんが。
私は長くないよ。体弱いから。
どこが？
なんで、なんか痛いって言っとるじゃんだけ。
Army ID News.